ムより昭和56年6月13日朝のご理解をいただきます。
掃除しておるだけで豆の後も新聞は本心の玉目よ。ここ三箇条からご理解をいただこうと思います。21ページで初めから三箇条。
一つ、生じ人へがままならぬ人のみぞ。一つ、豆なとも信心の油断をすな。一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。
精進をせんならんという意味では信心がきつい、ね、もう生涯かけても本心の玉をいよいよ大切に磨いて磨き切っていこうというような、まあ、そうするには売れないというものが信心なんです。信心とはもう本心の玉を磨くという、だから磨くということにはもう限りがないわけです。そこに内省が修行者というのはどういう修行かというと、いよいよ本心の玉を磨いていく修行だということになるのです。今日はこの三箇条を続けて、まあ、いただいたんですけれども、本心の玉を磨くということがお金をいただかに案件を磨くというのではなくて、その磨かせていただくことによっていつの間にか自分のありがとうになってくる。自分で自分のこれを拝めるようになってくる。いつの間にか画像が取れてくる、画像が取れてくる。ね。そういうもんなんです。信心はどこまでも本心の玉を磨くもの。でないとですね、ここのところが雪になっていたらお画像をいただくというだけであると、必ず、豆なとも信心の油断をすなとおっしゃるが、人間というものはすぐ油断が出るもんですね。油断せんようにとこう決まっておくというのではなくて、まあ、本心のともを磨くということが真であったら、それがより血に肉になってくるんです。信心そのものが血に肉になってくる、ね、信心の稽古というのはそういう稽古なんです。同時にです、この本心の玉を磨いても磨き切っていく生き方から生まれてくるのが、生じ人へがままならぬ人の身だということが本当に分かってくるんです、ね、私はいつも申しますように、理屈で分かるのはすごく分かるんです。お生じを閉めて向こうには何があるか分からないです。それが人間なんです。確かに生じしているままならぬ人の身であるということが分かるのですから、そんなどうあらなければならないかと、あなることしかならんがと、まあ信じないとそんな言葉では表現おかしいかもしれませんけども、そんなことじゃないでしょうかね。もうこれはどうにもしようがないことだから、なるようにしかならんのだといったようなね。でも緑会でお話したことでしたけれども、アトリウムが、というなら魂の世界に入る。まあ、哀楽念に基づいたら、いわゆる魂の世界は暗黒の世界だと説かれる。だから、こちらから 信心の光を持っていかなければ、男を持っていかなければいけるところではないのだけれども、もうほとんどの多くの御霊たちは行くところが暗黒真っ黒な世界であっても、それが、はあ、ここがこの世だなというふうに思うわけですね。だから暗黒、それが当たり前のように思うわけです。それは現実はとてもこの世の世界というものも同じようなことが言えるんじゃないでしょうか。この世はこの世だ、この世界だ、ままにならんのが浮世だというふうに決めてしまっているんです。そうじゃないです。ままになるということよりも、ね、もうそれこそ夢にも思わなかったようなおかげになってくるし、この世はこの世じゃない、もうそれこそ極楽世界、愛楽世界がこの世なんだと。それをもうこの世はこの世だ、この世界だ、ままにならぬのが浮世だとこう決め込んでおるのは、ちょうど多くの、ね、徳の力も持たずにあの世に行った御霊たちが暗黒の世界に入って、はあ、こちらの、ね、人間の世界で思うておったあの世というのは、はあ、これがあの世やったらいいなと思い込んでしまっているわけです。暗黒の世界をもう当たり前と思っておるわけですね。そうじゃないです。その暗黒の世界にも信心のとこを持って光を持っていくという光明世界に住むことができるのです。だからこの世でも光明世界に住ませていただくならば、あの世でも続いて光明世界に住めれるという、住めれるなというね、自分の心を取って、心この世に助かり、自分で自分の心が拝みたい、それこそお弟子様じゃないけれども、後悔の心の中に咲く花はもう目だより他に知る人ぞなしという信心の妙境という、自分で自分の声を拝めれるようになっている喜びというものがね、できるためにいよいよ本心の玉を磨かなければ、そういう喜びに触れられません。同時にです、ただ信心しておりますのでおかげいただけます、という程度で、なるほど、お取り次ぎをいただくお願いをする、おかげを受けと、おかげを受けたと、やりやりと思うとも、満身が、満身というわけでもないけども、心に油断ができる。不思議です。ね。ですから、本心の玉を磨くものになるということの、焦点になると、磨く材料はいっぱいあるんだけど、その磨く手立てが、日々の、の教えを持って、支えることができる、そのことに取り組むことができるのです。そして信心がいよいよ分かるということは、我無能であり無力であるということが分かるということが、信心が分かるということだと言われております。いや、これとこれはまだ当たりができると、これはだから神様にちょこっとばっかり後押してもらうといったようなもんじゃなくてです、ね、無能である無力、いわゆる生じしているままならぬ人並みであるということが本当に分かったときが、信心が分かったときだと。だからこの一節が分かったら、徳を受け力を受けると言われ、あたりとも昔からというか、北の方にはという大変男を受けた先生がおられました、ね、先生のご信心は、生じしているままならぬ人並みであるということの自覚から、あれだけのご自由を開かれたと言われて、伝えられております。ね、だから分かるということは、真に心から分かるということなんですから、ね、もうだから神様、あなたのおかげをいただくより他になし、他に手放しということです。神様のおかげを、例えばここへ一瞬動くでも、あなたのおかげをいただかなければ、できることではないことが分かるから、そこには真の御所の心が誰よりもいよいよ熱くなってくる。油断まで、油断の出るんじゃない。しかも、本心の玉を磨くことが信心だと、ね、そこに焦点が置かれます。そこから、いよいよ分かる、生じしているままならぬ人の目であります。そこから、この世は、この世でもなからなければ、この世界でもない、ままにならんのが浮世でもない、それこそままになるというよりも、むしろ夢にも思わなかったおかげの展開が あ、そういう社会にお互いがおかげをいただいて、今日は十三日会ですが、十三日会のようならば、というのを間では親鸞成就の日と言われた。神様の願いはどこにあるだろう。ね、氏子がそういう社会に住むことを願いとされるのが天地神の神様なんです。お前が結んでる世の中というのは、この世でもなかやこの世界でもないぞと。こんなにありがたい、しかも俺との心を拝ましていただけれるような心の状態で日々過ごすということは、いよいよ工業社会であり、極楽社会であり、愛楽社会、ね、その向こうの愛楽社会にまでも進化していけれる手立てが愛楽理念なんです。あと、ね、でも本心の友を見られて見られて、内容が取れて内容が取れて、そして何が分かるかというと、やはり自分ではどう何一つとして自分でできるということがないんだということが分かる。悪いものであり無力であるということが分かるということですから、やはり余裕を持って本心の友を見られていかなければそれが分からない。いう生じしているままならぬ人並であるということがわからない、ね、そこに新人の精進は諸人にはおられない。昨日は緑会で私ここを立たせていただくときに権行ということをいただいた。樹液を引いてもらいましたが、これは仏教の言葉でね、お勤めをするという、しかも時間を決めて、今日ならば仏様の前に座ってね、お経文を読ませていただく行という、それがしかも毎日、それこそ行のごとというですからね、どんな場合であっても欠かすことなく、ね、ここでは信行、信行、かような行と最近言われます。信行、心の行、信行、信心の行、この権行というのは信行の中に入るでしょうね。信行はただ仏様の前で時間を決めて毎日毎日ご祈念をするとか拝むとかというだけではありません。信心の行というのは様々にこれは工夫によって信心の行がなされるわけですからね。もちろん賄賂はありません。火の行、水の行、手の行はいたしません、ね、権行ということは、あ、そういうこと。それだとして昨日皆さんが発表されるた後に一言ずつ自分がやっている権行を発表してくださいと言って聞きましたら、みんなそれぞれやっぱり金行が権行ができておる。例えば昨日光沢さんのが発表しておりましたが、毎晩家族中を揃えて今の信条、ね、ご信条で一箇条揃えて、この正月はあそこは宅祭りですから、宅祭りからこちら、そういうことを家族中で実行しておりますと。これなんか権行ですね。だから、ね、権行ができたればよいかということではないのです、ね、やはり信条、信条、家業の業ということになってこなきゃなりませんけれども、せっかく信条にしていただいておって、お神様もお祭りしてない、拝むもしえん、朝のご記念には迷うけれども、朝晩のご記念を夜お伝えはおろそかにするといったようなことでは、夜本当の信心にはなりませんし、自分で言うならば自分の心を拝みたいような心の状態に成長していく手立てですからね、ご記念なんていうのは、うん、皆さんこれを実行なさなきゃいけませんよ。私はもうこれは信心の薄い時、北京時代なんかでも金井の原言ってました。もううちのお父ちゃんばっかりはもうどんどん酔っ払って帰ってきたっちゃ、ちゃんと大払いだけは上げ力しか休まん。たまにはもうね、大払い上げながらそのまま朝までうっついて寝ておるようなこともあったけれども、これだけは絶対なものでしたね。そういうものが信心にはいるんです。もう今日はご無礼しとこうって言ってるもんじゃない、それが行ですからね、いう最近ある信行、信行、家業の業、その家業、信行の中に権行というのが入ってこなければ信心がきちっとしたものになってこない、ね、これをやってると不思議に油断が出るんです。同時に今日いただきますこの三箇条の名詞ですね、 信玄は本心の玉を磨くものであるということが焦点なんだ。油断の砂と、何だとも信玄の油断の砂とおっしゃる、油断が出らんで、そのためにも本心の玉を磨くということが、そこになら信玄は信玄、門行、書かなきゃといったようなことになってくるでしょう。そしてギリギリ何が分かるかというとですね、生じしているままならぬ人の身であるということが分かるのです。もうあなたのおかげをいただかずしては立ち行かんのですということなんです。今日は忙しかけんで神様がご承知だからご無礼しようといったようなもんじゃない。10日の月の日、いつもお話します北島さんという方が、アンナというクラブを最近病気でしたから休んであったが、2、3日前から始めておられます。ところがちょうど朝前にもされます。そしてお月の日にはお月の日もお参りさせていただく。ところがお店の方を始めたばっかりで、家のママさんがおらなければとても普通ならできることじゃないのだけれども、やむにやまれるのです。いわゆるソーシャルにおれるのです、ね、だからあちらの方は神様にお願いをして月の瀬に参った。月の瀬から帰られたらもううちは満席で賑わっておりましたちゅう、ね、だからなるほど、氏子が神の用を足せば氏子の用を神が足してやる、ここを神様に向けてさえくればうちの方では神様はちゃんと働いてくださるというこの身の仕様です。毎日生すればうちの方は満席のような賑わっているかというのじゃないのです。ね、例えば前お参りをするには折れないという心なんです、ね、神様のご用させてもらえるという無事では神様が用してくださるために神様のご用しようと言ったようなもんじゃないです。そういうことは問題じゃないです、ね、お月の瀬といえば分かれば分かるほどお礼参拝させてもらうにはおられない、そのおられないというその心がね、本心の玉を本気で磨く、いや信心に本気で取り組まなければ、長年言うならおかげおかげの信心から進化生きるかというような病気をしておかげをいただいて、もう医者でも薬でも治らない、もうとにかく薬と注射で一生これから生きている間は注射と薬でさえ良い他に手当てはないと言われて、それこそノイロジェンならんばかりであった。そこから一心復帰して言うならいよいよ神様か、いわば病気を治してくださいじゃなくて信心をいただきたいという信心に変わってこられた。信心が分かりたいということが本心の玉を磨くことだと私は思うのです。玉を磨かなければ信心の身はつかんです、ね、そしてならばもう朝前行ったからといったようなものじゃなくて、月の瀬ともなったらもううちなじっとはしておられ、お前知るにはおられないということであった。帰ってみたらうちは大繁盛のおかげの状態であったというのです。だからお月の瀬でもここからきち前世すらおかばいのじゃいかんのです。信心その辺のところが非常にデリケートですね。お前を知るにはおれない、そう知るにはおられない、それにはね、やはり信心とは本心の玉を磨くものということに焦点が置かれなければ、人間やれやれというと油断が出る。そして磨いて磨いて磨きっていくうちに何が分かるかというとですね、生じしているがままならぬ人の身であるということが分かる、ね、そこから生まれてくるおかげというものはもうあの世にも持っていけれるおかげであり、夢にも思わなかったようなおかげであり、この世はこの欲の世界だと思っておったままになるのは当たり前のように思っておったけれども、ままになる人形のおかげが受けられる、ね、この世はこの世と思っておったところが国の論ではない、それこそありがたいもったいない恐れ大きの毎日が過ごせるような信心、そういう信心をいただいてくれよ、分かってくれよというのが13次会の精神だと思うんですね。どうぞ。